はい、
こちらは東京都文京区からいただきました49歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
去る7月14日東京2020オリンピックパラリンピック競技大会開会式と閉会式に関わるクリエイティブチームのメンバーが発表になりました。でその中の一人、コーネリアスの小山田圭吾氏がただいま大炎上中です。かつて1994年1月に発行された雑誌ロッキングオンジャパンでのロングインタビューで、さまざまないじめの加害者としてのね告白を臆さず語っています。読むだけでムカつくわけですが、今はひょっとしたら更生して真っ当な人格を取り戻しているのかもしれませんが、でもこれは炎上するよな。どう思います？えのきだ師匠と QIC チームの皆様ということでいただきました。まず木田上優子さんから聞いてみましょうか。どうですか、あのこの小山田圭吾さんのいじめ、についてどのようにぶった切りますか。
いや、そんなに炎上してたんですか。私ちょっと初めて。
たっぷり炎上してますよ今。
あ、そうなんですか、ネット上でですか。
それはだって、いやだからこの小山田圭吾が何をやったかっていうのは見ました。
あ、いや見てないです。
あ、そういうことですね。じゃあそう思うですよ。だっていじめのどうこしてますからね。
ひどいです、いじめじゃないですよね。
そうなんだ、
逮捕されてもいいぐらいのレベルのことをしてますよね。
体の弱い子であったり、そのちょっと、いわゆる障害のある子だとかをとっ捕まえて、全裸にひんむいて縄でぐるぐる巻きにしてとか、オナニーをさせたりとか、うんこを食べさせたりとか。
この人52歳
で、52ですね今ね。
その話をした時がだってまだ10年も経ってないじゃないですか。2014年でしたっけ。
いやだからもう25年前です。
インタビューは25年前、はい、でももうその時にいい年ですよね。
私これこのロッキングジャパン読みましたよこの時。94年に
そんな記事をあの時代は出してよかったですね。
まあ今みたいにほら SNS とかないから、だからその炎上のしようがないですよね。
なるほどね。読んだ人しか知らない。
ただ読んだ人間みんな言ってましたけど、ドン引きしたって言って、
そうですよね。そこまでだって狙えないですもん。
だってまあその元々ほらその小酒と組んでいたわけじゃないですか。で2人が、コンビ解消というか、グループ解散して、で小山田圭吾はコーネリアスとして動いてたわけで、で曲はそれなりに評価は高いし、嫌いじゃないですよ曲は、コーネリアスの曲でも。やっぱあれそのインタビュー読んだ時に、なんかこう薄ら寒さを感じた。なんかその昔のその当時としても昔のこととはいえ、ヘラヘラ笑いながら言ってるように読めるわけです
よ。
かっこ笑いとか入ってるんで、それはもちろんライターのね、その悪意もあるかもしれないけど、それにしてもちょっとこれは度が過ぎてるなと思ったわけですよ。で今回じゃあ私どう考えるかというと、これはもうアウトです。
ですよね。
はい、っていうのはその今回そのオリパラの今度これ閉会式の方なんだっけ、確か。小山田圭吾がやるのは開会式じゃな
かった
で
したっけ。
いやどっちでもいいけど、ともかくその担当しますってなった時に、なぜ最初にそれを自分から言わなかったんだろうかと、いや実は私はこういうのをかつて記事になってもいますし、そういうことをやった事実がありますと、でそれをまずもう一遍ちゃんと謝罪をしますから、その上で発表してくださいとかっていう、だからこの2020年オリパラのこのうんぬんってやつが7月14日に発表になったってこの時点で自分からこのことを言わなきゃダメだったんですよ。でまず発表をされてから、でおい、いいのか小山田圭吾、あれ昔のあれひでえぞって話が出てきて、わっと炎上するわけでしょ。でそっから急に謝罪っていうふうなことを出してきたわけで、なんかそれは違うなと。だって炎上するの分かってますもん、だったら最初から本当に真摯に反省してるならば、過去こういう発言は私にはありますと、でそれに関しては本当に反省をしているし、 謝りたいと思ってると、うん、実際に謝ったとかっていうのが欲しいですよ、すでに、うん、あの例えばその被害を受けた方に、実際にお話をさせていただいて謝っておりますっていう話まで言ってないとね、うん、この段階で、
うん、
だって14日に発表さ、まあ、したということで14日に全てが分かったわけじゃないじゃないですか、
うん、
そのずっと前から小山田さんこれやっていただけませんでしょうかって交渉かなんかあってるわけでしょ、うん、でそれを受けるときに、うん、実はこういうことがあるんだよね私にはって昔かつてこういう過去があるからこれに対しては今のうちにきちんとねあのけじめをつけといた方がいいと思うんですわと、
うん、
でそれをやった上で発表してくださいと、
うん、
って言うんだったらそれはまあ多少は納得できるわね、うん、その過去は過去としても、
まあね、それはまあ誠実な感じはしますよね、
うん、世間にその雑誌として発売されちゃってますからね
されてますね、うん、でしかもネット上にいくらでも残ってるわけです、ねうん、で私、まあ、ネット上見なくてもあの内容はもうあまりにひどかったんでずっと覚えてたんですよ、
うん
だからあのだから小山田圭吾って名前が出てくるたびにこいつひでえんだよって昔ひどかったんだよってやっぱり 言っちゃうもんね、
うん、
親はさあのマヒナスターズなんだけどさとかって言いながらそれでこういろいろ言ってしまうっていうのがあってだとすりゃやっぱちゃんと自分の方からやっとくべきだったんじゃないかなと思うんですけどそれよりも何よりもこういった人を選んでる側も舐めてるよね、
うん、
そういうふうにして炎上するの分かりきってるじゃん、うん、知らないで選んでるのかしら
知らないで選んでるんでしょうね、うん、
バカじゃない
下調べが足りませんよね、
う
ん、
いやでも足らないとかって問題じゃないでしょ、
うん、
そすぐ分か
るすぐね名前検索したら出てくるですよね、まあ、今のこの
中、まあ、少なくとも私は検索も何も小山田圭吾はどう思います榎田さんって言われたら、
うん、
いや僕は曲は好きだけど、うん、やばいですよこの人、うん、過去がってでそれについてどういうふうに今やってるんですかっていうふうにまず俺だったら言うよね、
うん、
で言った人いたと思うんですよ多分一人だ絶対いるよそれは、
うん、
絶対これ広告代理店とか絡んでるわけだから、
うん、
で少なくともそれぐらいの知識を持ってる人間が絶対いたはずなんだけど、うん、それを封殺したのか無視したのかどうしたのか分かんないけど、うん、なんか舐めてるね、
うん、
なんかやっぱ本当一時が万事と言いますけどね本当にもう日本の今こういう政府だなんだというのがやってるのはもう全て今もうあのもうあの破綻してますぜ
です、ね、全部うまくいってないですよね何かしらいつも問題が起きるというか、
うん、
何も考えてなくて問題が起きたりとか、うん、後々
オリンピックの、ね、選手も脱走しちゃったし、
うん、
あれは
見事ですウガンダ
あれは本当に脱走なんだろうかって
ウガンダだっけ
ウガンダ
だね泉佐野でね
泉佐野
でねあれ今どこに
いるの名古屋行っちゃったらしいですよ名古屋のチケット買ったらしい
名古屋のなの
名古屋行きのチケット
行きのチケットを買ったっていうこと
でもさそのすぐに面割れるじゃん
ねえあんなすぐ捕まえれそうですよ ね,
そんなね
ウガンダ人がねあれって目立ちますよね今コロナ禍であ
んまだってめっちゃ駅とかねサーモグラフィーとかでチェックしてるのにどう考えても分かりませんそんな
それにだって言葉通じないでしょ、
うん、
でどこで働くんだっていう日本じゃそんなビザとかないのに働けないよっていうのすら知識がないってことですよね
名古屋にウガンダ料理の名店があるからここで働けば
それって東京で自由にできないから名古屋観光して開会式ぐらいに帰ってくるとかそういう安直な考えじゃないんですかね
いやわかんないけど、うん、まあ犯罪に手を染めないでいただきたいですよね、
まあ、それは一番ね願いますけど
まあ本当に、まあ、このどうするんですかねこの小山田圭吾は
いや続投するって書いてますよ普通になんかこんなことあったけど謝罪してい
やだってさ続投しかないわけよ選択肢としてだってもう時間がないんだもん
こんな人の開会式の歌誰が聞きたいんですかね
いやだからさこうなんでこう全てにケチがつくかなっていうのすごいよね
このすごいですよね
いやもうだってあんま聞く気ならないですよ、うん、パフォーマンスもしかりなんかいろいろあったじゃないですかパワハラ的なモラハラとかあんなもあって曲もこんなんだったらもう何っていうやる意味あるのって
何かの何までだよねだって最初のあの何あのロゴがまず
あですね盗作ね、
うん、ねあのケチがついて、うん
はい、
それでまあまあもう大会自体が全てがケチだからね
うん、
まあ、
そもそもですよ
はいはいはい
オリンピックですよ。あるわけじゃないですか、このまま行けば。
うん、
で、選手団は来てるわけですよね、今。
続々来てるようですね。
はい、でも、その選手団もですよ。
はい、
なんか、ほら、来ない選手団もいるわけですよね。
当然いますね。嫌だって言って、 拒否して
る人。そのオリンピックで1位取っても嬉しくないよなと私は思いますけどね、
うん、だからそれで来たくないっていう人も続々増えるわけ
ですよね。そうでしょ、だから今回別にオリンピックですね、
うん、
そんなにみんな見たいか、私 見たいんかなと思ってたんです。だから楽しめないなと思いますよね。
そもそもあの2年遅らせるっていう計画があったのを、うん、安倍ちゃんが1年って言っちゃったわけですよ、
うん、
でそうするとそこでもうタイムスケジュールがそこでフィックスされてしまったがために、うん、もうこれでしかガチになっちゃったわけです、
うん、
でなんか急に最近出てきたけれど実はあのパリで行われる次のオリンピック、次はパリなんだっけ、うん、そのフランスと共催にするっていう話が出てたんでしょ、
へ
2年後に、
うん、
でそうするとまああのいろんな可能性が出てきてたらしいけど、うん、それを全部そのまあなんていうのかな逃げ道を断ち切ってしまってたっていうのがあって、うん、前に進めなくなってしまってるという、うん、それでもゴリ押しでやるっていうすごいですね、う
ん、も
う
でも見てる方もなんかあの時のオリンピックの1位かとか思いますよね。
うん、
まあねなんとなくね、
うん、ね
いや
なんとなく思うじゃないですか。
っていうかねあのこれほどオリンピックというもの、まあ、だ僕はそもそもオリンピックなんて元から大嫌いですけど、
うん、
ただそれなりにあの権威と格式のある大会であるだろうってことはなんとなく思うわけですよ、はい、でところがそれをさ完膚なきまでももう叩き潰してくれる2020東京五輪、
うん、
これすごいですよ、
うん、
総理大臣からでしょ、
うん、
で五輪大臣でしょ、うんでそのそれに関わるいろんなやつらでしょ、うん、さらにはウガンダの選手まで、もう全てが寄ってたかってオリンピックはダメなものにしてくれてるということで、これは本当皆さんの本当功績は大なりですね、
うん、
オリンピックというものはいらねえっていうことをね本当にあの如実にもう証明してくださった、菅総理には私本当に感謝の言葉しかないわけですよ、うん本当にね、まあ大変でございまして、
うん、
まあこれやるんでしょうけどね、
やりますね。もう
あと何10日ぐらいで、
うん、もうそうですね、どうなることやら
すごいね、これで何あの外国の選手団がさ、うん、またデルタだなんだって、
うん、ね
もうあのデルタだラムダだなんだっていっぱい いっぱいね持ってきてくれるんでそれがこうミックスされて、うん、それで、ね東京爆発的な感染がその行われて
る、うん、第5波ですよね。
第5波がね盛り上がるね
感染者数が盛り上がるっていう
ガーンって伸びてね、どうするんですかね責任取るのがね、責任取らないでしょうけどね
取らないでしょうね、
想定外でしたとか言うんでしょうけどね、
うん、
もう本当にあもう笑うしかない
そうなんですよ笑うしかない、
そんなあ話題こちらは広島県広島市からいただきました37歳毒花の OL ラジオネームカシスグレープ
ありがとうございます。
時事通信社の世論調査で菅首相に首相を続けてほしい期間を尋ねたところ今年9月末の総裁任期までと言っている人が 49.4%、
うん、
要するに要はもうその後はやめてくれっていう、
うん、
であともう一刻も早くやめてほしいという人が 17.3%、
うん
まあ、この両方合わせると 66.7% が、まあ、とっととやめれと言っています、うん、ですがこのクソジジイ総裁として出馬するというのは時間が来れば当然のことだろうと思っていると、クソ読売テレビのクソ番組で述べたそうでこの後に及んで再選に意欲を示しているそうです。バカですかということでいただきました、間違いないですよバカなんですけどあのいやだからもうあのいち早くこの番組で多分言い始めたのが一番早かったんじゃないかなと思うんですよ。最近増えてきましたこの総理大臣はもう精神病んでるっていうあのやばい状態にあるっていうみんな言い始めましたね。でどうやらあの角度の高い情報でもそうらしい。その実際官邸だとかそこら辺での発言がめちゃくちゃらしくてでもうあのその何ですかあの官僚だとかそこら辺ももうなんかもうどうしようお手上げみたいな感じになっているという、まあそうなんでしょうね。
うん、
まあ、ただおそらくあの 何国会とかあと記者会見とかで質問を受けるときは、うん、おそらくだけどこれはちょっとルディさん聞きましょうか専門家ですから薬飲んでますよねいや薬ってったってあれですよそのやばい薬じゃなくて、うん、安定剤、
うん、
なんかねあの目の座り方はね、うん、なんか結構効き目の強いやつを、うん、安定剤って何だっけなんか代表的なやつなんて言うんだっけ精神安定剤でよく使われる薬って何だっけ
なんですか、ま
あ、ディーゼとかデパスとか
デパスとか、うんなんかそこら辺じゃないのデパス一気飲みとかそこら辺
デパス一気飲み確かにもうなんか顔にもうなんか正気がない
って、ね、ないないないあれはなんかあのなんかそういう状態でもうなんていうの脳みそのそのあの伝達物質をちょっと制限してるようなそういうそういう薬を使って出ないとあのなんかこう質問に答えてないっていうかわけのわからないことを言ってるっていうのは、うんうんうん、あれなんか脳みそがもう完全に麻痺の生きてない状況じゃないですか。
なんか噛み合ってないですよね。
うん。うん、だから俺もあのずいぶん前ですけどあのこの深夜快速をあの収録してた時に、うん、ものすごく眠くて、
うん、
それでもう半分寝ちゃってたんですよ喋りながら。それ、うんうん、でも意識ないわけ俺。
うん、
で意識なくても喋ってるわけ。
うん
でアシスタントやってる人が当時のね、
うん、
なんか急に榎田が喋ってる内容が意味が分からなくなったと、
うん、
なんてどなななななんて言ったんですかみたいな感じ で、うん、で俺も全然もう俺寝てるから、うん、これでも言葉出してるんですよなんか言ってるんです
よ
でそれは録音されてるから、うん、収録だから、
うん、
で後から聞いたら、うん、あのまあおそらくだけどその総理大臣のやってることと同じなんですよ。
へ
え。あ、なんか
別にちゃんとろれつは回って喋ってもいるけど、
ま、
内容が
そう全然話題が変わっちゃってるけど途中でバンと、うん、もう 夢見ちゃってるから頭の中で、
うん、
でそれ さっきの話と何のつながりがあるんですかみたいな話になっちゃって
うん
です、あの人だってそうじゃんなんか
うん
まともに答えられないっていう、
うん、
恐ろしいですねそ
ん
な本当にね多分デパス大臣かもしれない、デスパだったらね口内炎なんですけど、
ねうん、そんな人に日本を任せて大丈夫
大丈夫なわけないじゃないですか
大丈夫じゃないけどでもなんかこう変わるというかその変えようという動きはないんですよね周りからは、ね、とりあえず今は菅にみたいな
少なくともね今菅にやらせるぐらいだったら木田上優子にさせた方がまだまだ
いやいやそうですよね、はい、本当に
まだあの起きてますからこの人は
いや
でもなんか議会とか夜とかになりそうじゃないですか夜の飲み会をしながらなんか議題を
ああちょっとテンション上げ上げでもうよしやっちゃおうとかって攻め込もうとかってそのなんか
そういう攻め込もうって戦国時代じゃないですかこれ
ねえまあねどうですかあのちなみにあの次の首相にふさわしい人物をこの時事通信社の世論調査で尋ねてみたところ、うん自民党の石破茂元幹事長が 14.29% でトップ2位が河野太郎規制改革担当省 14.5%、うん3位は小泉進次郎官僚
もうひでえな
で、4位は安倍晋三前首相で 8.4% 5位が立憲民主党の枝野幸男代表
うん、
6位が菅
かい
というどうですかこれも
ひどいラインナップですね
ひどいラインナップですよ本当に
でもそんぐらいしかいないんでしょうねこの人たち押しのけてね全く知らない人ってなかなか出にくいですもんね、
まあ、それはそうですね、ニューヒーロー誕生ってなかなか、
ねね、3位なんだそれって、
うん、小泉進次郎
ありえ、ね、
8.8% でね今視聴率じゃないんだからね、
うん、
もう石破茂で 14.9%
ひどいなダメ絶対ダメだよ
いやまあもちろん菅より僕はあのまだ石破茂の方がはるかにいいと思ってます
よそうなんですか
それは正気だもんこの人はまだ
でもこの人もなんかよく分かんなくてましたよね総理のあの
ん
あの安倍さんが辞めた後の、はい、首相の選挙の時に、はい、なんかわけわかんないこと言ってませんでした。
そうかな、
うん、この人やべえなと思いましたけどね。
あ、そう、そんなこの人は別に
あ のらりくらりまとえない回答をずっとしてましたけどね。
あ、
それに比べたらまあまだまだ菅さんの方が良かったと私は見受けたんですけど、
う
ん、まあ、蓋開けてみたらダメだったんですけどね。
まあ、石破茂はね、やっぱ同じキャンディーズファンクラブなんで、
そこですか、
やっぱどうしてもあの同行のよしみという、
意外にそういうとこは切りがたいね、
うん、僕はそうなんですよ、いや、でか僕はこの人はあのそんな悪くはないと思ってます。
僕
は自民党の中では勝ってる方です。
うーん、ね、
で少なくとも菅やあの川野太郎みたいなね、うん、あ、川野で河野か、
うん、
もうどうでもいいんですけどね。そうだよね、河野洋平の息子だからな、河野一郎の孫だからな、
うん、
でももう3代も政治家やって、3代だけずっとやってるからね、この家もね、
うん、もう歴代政治家やめたらいいんじゃないですか、これから、うん、もう立候補させるの
世襲禁止とか ね、
世襲禁止にしましょう、うん、もう、
まあ本当にもう大変なんですから本当にね、選挙はどんなんですか。とにかく選挙は皆さん行かないとダメですよ本当に。
そうですね、
本当にもう真剣に考えていただきたいと思います、ということでございまして、どうしてもね政治ネタが増えてくるわけでございますが、この後は久々に小ネタ大会をお送りしようと思ってます、うん、それと今ね募集してるんですけど、ビギナー大会も近々やろうかなと思ってまして、
うん、
あのまだ投稿したことがないという方を優先的に紹介するビギナー大会を久しぶりに、今企画しておりますんで、よろしくお願いします、うん、では一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。